FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、先月キャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの佐藤社長とお話をしている中で、キャンピングカーをキャンプ以外の用途で使っているユーザーの方が増えているといった話題になりました。キャンピングカーといえばキャンプや旅行といったイメージがつきものなんですが、あの広い空間を他にどのように利用しているのかが気になります。ということで、今日は実際にキャンピングカーをキャンプ以外の目的で使用されているユーザーさんに電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。というわけで、神山さん、よろしくお願いします。
はい、神山です。よろしくお願いします。
まず神山さんにお伺いしたいんですが、普段どのようなキャンピングカーにお乗りになっていらっしゃるんでしょうか。
はい、バスコンっていうやつですね、
はい、
ベースがトヨタのコースターっていう車なんですけども、
はい、
はい、通称のマイクロバスっていうやつですかね。
そうですよね、
はい、
大きめですよね。
そうですね、はい、はいはい、
これもうどれぐらいにお乗りになっていらっしゃるんでしょうか。
どのぐらいですか。6年ぐらいでしょうか。
なるほど、はい、最初からこのトヨタのコースターのバスコンタイプにお乗りになっていらっしゃるんですか。
いや、実は2代目でして、
はい、
最初はよく見かけるキャブコンっていうんですかね。
キャブコン、
はいはいはい、そちらの方へ乗ってました。
なるほど、
はい、
キャブコンに一番最初に乗ろうと思ったきっかけというのはどういったところだったんでしょうか。
はい、やっぱり、まあ、キャンプとかですね、アウトドアとか、はい、まあ、そういったものがちょっと指向性がちょっと、まあ、強いというか好きだったもんですから、はい、それで、まあ、1日日帰りで、行くんではなくて、やっぱり、まあ、2泊とか、うん、そういうちょっと長期で楽しめたらいいなと思いまして、それで、その車をちょっと最初買いました。
一番最初キャンピングカーを手に入れられてやっぱり楽しかったですか。
そうですね、やっぱり所有できたっていう、まあ、その点が一番満足したっていうところがありましたね、はい、
そこから次のバスコンに移られたきっかけっていうのはどういったところなんでしょうか。かなり大きさもやはり少し長くなりますし、
はい、そうですね、はい、やっぱり、まあ、こう言っちゃなんですけど、まあ、子供が大きくなるにつれてやっぱ手狭っていうかですね、
はい、
ちょっと広めのスペースが欲しいなと、
はい、
いうところですよね、はい。
そんな中、現在キャンピングカーどのような使い方がメインとなってらっしゃるんでしょうか。
はい、まあ、子供がちょっと2人いるんですけども、
はい、
1人、まあ、上の方がですね、やっぱ小学生からバスケットをやってまして、
はい
はい、でそれで、まあ、土日とかやっぱり、そちらの方の活動へ、まあ、参加をするんですが、
うん、
その際に、まあ、練習とか試合とかそういったところでですね、まあ、送迎って言いますかね、
はいはい
はい、でやっぱりちょっと、まあ、普通の車より大きいもんですから、
うん、
大勢乗れるっていう部分もあって、まあ、やっぱり車出しっていうんですかね、送迎の方もやる中で、だんだんだんだんと時間とともに、うん、そちらの方に利用する頻度が高まっていったというふうな感じでしょうかね。
なるほど、俗にミニバスっていうのをやってらっしゃったってことなんですね。
そうです、はい、そうです、はい、
確かにミニバスですと保護者の方々がいろんな、そのなんていうんですか、対戦会場のところに向かって、
まあ、はい、
普通車で皆さんこう送迎なんかもなさってますよね、
はい、
それがキャンピングカーで、
まあ、そういうことになりますね、はいはいはい、
そのキャンピングカーで送迎とかをなさる時の利点ってやっぱりどんなところなんでしょうか。
まあ、大勢乗れるっていうことと、
はい、
それとあと試合会場とか、
うん、
いうところで、まあ、試合と試合の間にやっぱ時間が空くんですが、
はい、
そういった時にそのなんていうんですかね、子供は子供で、まあ、外で休憩もできるんですけども、うん、やっぱり親御さんたちってやっぱこう寒い時もありますよね。
そうですね、
はい、そういう時なんかはそこが休憩スペースになったり、
はい、
あるいはちょっとしたお弁当なんかみんな食べるんですけども、はい、ちょっとあったかいものが飲みたいねなんていう時は、
はい、
車の中で調理ができちゃうんですよね。
なるほど、
はい、だからちょっとスープを作ったりとか、
はい、
まあ、そういうふうな利用もまあできたというところなんですね、はい、
まさしくこれは動くクラブハウスみたいな感じですよね。
そうですね、結構使い勝手はいいと思います、はい、
となりますとお仲間といいますか、お子様の、まあ、チームメイトとかそれからチームメイトの保護者の方から、はい、いやもう神山さん1台あって助かったよなんていうご意見も多かったんじゃないですか。
あのよく言われました、はい。
なるほど、使い方が変わってくるんですよね。最初はご自身がやっぱりキャンプとかそういうのが楽しみでっていうんでお買いになったんですが、だんだん手狭になってきて、はい、バスコンになって、今度はバスコンがお子様たちのためにさらにより用途が変わっていったという。
そうですね、はい。
これからはキャンピングカーどのような使い方をされていくつもりですか。
まあ、ちょっと下の子がですね、まだボーイスカウトっていうのが入ってまして、
はい
はい、でやっぱりそちらもですね親の送迎が伴いまして、
はい、
やっぱり同じく親の休憩場所になったりとかですね、やっぱアウトドアしますよね、
はい、
そうしますとどうしても会場によってはですね、テントが建てれないところもあったりするんですね。
ありますね、
はいはい、そういう時はまあちょっと子どもたちの就寝スペースになったりとかですねそういう使い方もしてます。
なるほど、もう神山さんのお話をお伺いしてますと、もう完全にお子様のためのキャンピングカーっていった感じがしますよね。
当初の目的から大きくずれてますけど、はい、
でもこれからも長くこのトヨタのコースターのバスコンにお乗りになるつもりなんでしょうね。
そうですね、はい、上の子がですね、
はい、
実は今度高校生になるんですけども、はい、他県の方へですね、やっぱりバスケットで、進学することになりまして、
はい
はい、そうなりますと、まあ、どうしても応援に行くには車で行くんですが、
はい、
宿泊を必ず伴うと思うんですよね、
うん、
そうすると、まあ、なんていうんですか、ますます、まあ、使う頻度が増えるというか高まるというかですね、
なるほど、
そういう格好になるのかなっていうですね。
応援に行く家族が移動するための手段、それプラス宿泊場所でもう願ったりかなったり、
はいはい、まあ、そういう形になりました、はい、
なるほど。いや今回はいろいろ参考になりました。あ、こんな家族での使い方ってあるんだなということがよく分かりました。神山さん、これからもキャンピングカーライフ、はい、いろいろ楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
神山さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで今日は実際にキャンピングカーをキャンプ以外の目的で利用しているユーザーさんを代表して神山さんにお話をお伺いしました。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手はスマイルメッセンジャー高杉ジェジロでした。